おはようございます。一言祈らせてください。主イエスキリストの父なる神様、足らないものがこの場に立ち語らせていただきます。主をどうぞ憐れんでください。あなたの御言葉を待ち望みます。どうか今私たちに必要な、そしてあなたが語りかけてくださる御言葉を、生けるあなたからのお言葉として受け止め、それに信頼し歩んでいく信仰をどうかお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はちょっと私自身のこう証のようなちょっと話になるかもしれませんけれども、大体まあ20分か25分ぐらい、話させていただければと思います。今日タイトルは恐れるな来なさいって付けさせていただきました。まあ、今日読んでいただきました聖書箇所の中でイエス様がお語りになったその言葉の中から2つをこう取ってつなげた形です。この14章の27節の中で7節にはこうありますね。安心しなさい、私だ、恐れることはない。そして29節の中にはイエス様は来なさいと言われたってあります。来なさいってイエス様はご自分のところに来なさいっておっしゃっておられます。でこのおっしゃっているこう場所がとてもこう象徴的だなって思いました。こう明け方の、まあ、ガリラヤ湖、こう海の上ですよね。しかも何スタディオンか離れておりって、まあ、他の福音書などをこう照らし合ってみると、どうもこの湖のこう真ん中あたりじゃないかという感じがします。で、小舟に乗っていたペテロやこう弟子たちは、まあ、この海の上をこう歩いて来られるこうイエス様のお姿をこう確認しまして、そしてこうペテロはこう自分も船から出て、イエス様、あなたのところにこの海の上を歩いて行きたいんですと行かせてくださいってこう言いました。イエス様はそれに対しておやめなさいって言ってですね、おやめになる、お止めになることもこうもちろんこうできたって思うんですね。なぜかって言えば、それはとてもこう無謀な行為ですし、人間的には不可能なこと、いやもっと言えば死とも隣り合わせの危険なことでもありますから。けれどもイエス様はペテロの言葉をそのまま受け止められて、来なさい、旧約聖書ではおいで、おいでなさいですか、そういうふうになっていました。まあ、英語で言えばこうカムって招かれたんですよ。そうですよね。主はペテロのこの無謀な冒険、このペテロをでも来なさいって招いてくださったんです。で、私自身がですね、ここ川越キリスト教会でお話をさせていただくのはもうこれで3回目になりました。で、昨年の1回目と2回目とはある意味全く違う思いを抱いて今ここに立たせていただいています。で、それは言うまでもありません。川越教会の皆さんが、私丸山を来年度から教会主事として、つまりご一緒に教会の礼拝を守って、この信仰の交わりを作り上げていく、その一人として教会総会を開き、主の御心を問いながら、それこそ招く、 ということをしてくださったからです。で、私自身は今そのことをとてもですね、喜びに感じながら、でもしかし緊張感を感じながら今ここに立っています。それこそ海の上に立っているような緊張感です。で、少しこう遡らせていただきますと、昨年の12月6日こちらの川越教会で臨時総会が開かれ、で、その総会を受けて速達で牧師招聘委員会からの招聘状が私の自宅に届きました。そんなに長い文章ではありませんでしたけれども、とっても心に染み込んでくる書面でした。ことに私がとても嬉しいと思ったのは次のような言葉でした。まあ、こういうふうな決議をしましたっていうご報告があった後でですね、私たちの決断は主の御旨と信じ、すべて聖霊のお導きと信じます。教会員一人一人に託されている福音宣教の使命を担いつつ、共に福音を伝えていきたいと願い、川越キリスト教会の共同の牧師としてご就任いただきたく心からお願い申し上げますとありました。私がそこで一番感じたことは何かって申しますと、私はこの川越教会の一員として迎えられようとしているんだなっていうことでした。教会員一人一人に託されている福音宣教の使命を担いつつ、共に福音を伝えていきたいって、そして共同のっていう言葉ですよ。これが嬉しかったです。正直に言います、私は自信がありません。現在の川越キリスト教会は主任牧師の加藤先生、協力牧師の山下先生という日本バプトスト連盟の伝道の歴史を戦後ずっと担ってこられた先生方です。そしてその先生方が今この群れの責任者として立っておられます。その中に自分はどういう存在か、まあ年齢はある程度言ってますけれども、ちょうど1年前の3月ですね、3月に進学校を卒業したばっかりの伝道者としての経験はゼロ、これからっていう全くの新米なわけです。人間的に考えるならば、もっとふさわしい方を選んでくださいってお断りする方がもしかしたらば誠実なことなのかもしれません。いや、きっとそうだと思います。けれども思ったんですね、私はこれまでの人生においてぜひあなたをって言われたことってあるかなって思ったんです。まあ受験とかね、入社とかってありますけども、まあ選ばれて入るわけですけども、でもそれも何人もいる中からその一人としてこう入るわけですよね。でもあなたを迎えたいって言われたわけです。一人、私が選ばれるってことは他の人を選ばないってことですから、これは重たいことです。もしかしたらこれってそういうことを経験するって、まああるとするならば結婚がそうかもしれませんね。たった一人のあなたと歩んでいきたいっていうのが結婚でしょ。軽いことじゃないなと思いました。私は祈りのうちに御言葉を求めました。 そして二つの言葉が与えられました。一つはルカ福音書の一章三十八節です。私は主のはしためです。お言葉通り、好みになりますように。好みになりますように。ちょうどアドベントの時でしたから、12月。このマリアの決心の言葉が僕の心にとっても響いてきました。まだ幼かったに違いないマリアも、よく言えたなって思うんですよね。いや、マリアの力が言わせたんじゃないな。ただ聖霊が望んで、その聖霊のお働きの中でそう言えたんだろうなって思いました。自分の生涯そこから変わるんですからね、マリアは。で、そうであるならば、マリアと一緒にね、私も、こんな取りに足らないものですけども、あなたのご計画であるならば、この身を捧げますので、それを成してください。で、そう祈りましたらば、次に、すぐにもう一つの聖書の言葉が頭の中に浮かんできました。その言葉を聞いたように思いました。それが今日、礼拝の招きの言葉で読んでいただいた、パウロの言葉です。ローマの信徒への手紙の12章1節。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。アーメンって思いました。迷わず前に進もうと思いました。妻にもそのことを話して、夜一緒に祈りました。そして彼女はこのようにこう祈ってくれました。こう僕がですね、松友さんが今招聘を受け入れるという思いを聞きました。これが道だ、これに歩めとおっしゃってくださるあなたに信頼します。どうぞ導いてください。で、そして私は翌日、先ほど挙げた二つの言葉ですね、こういう言葉が与えられましたって手紙に書いて、承諾のお返事のお手紙をポストに投函しました。そして今日、2月26日です。僕はもう今朝の礼拝はですね、まあ今日加藤先生、今日ずっとお忙しかったので代わってほしいっていうふうなリクエストをいただいていたので、わかりましたってお受けしましたけども、もう今日の礼拝はいつもなさっている川越教会の礼拝、つまり聖書教育のテキストを使った礼拝でメッセージ、共に味わせていただきたいって今決めていました。いつものような礼拝したいなと思いました。もうですから2ヶ月前からこの御言葉何度も読んで、こう準備それなりにしてきました。で、準備するうちに、これは本当に素晴らしい物語だな。今の僕にとっても、こう生涯忘れられない箇所になったなって思っているんです。これは本当に大きなイエス様の励ましと慰めに満ちている、そういう物語だなって思います。ここで弟子たちは思いもよらない逆境にこう見舞われたわけですよね。時は真夜中です。真っ暗な海ですよ。で、ガリラヤ湖の中にこう逆風が吹き荒れています。もうニッチもサッチも行かないような状況を今迎えているわけですよね。で、ペテロはじめ何人かの弟子は漁師でしょ。で、漁師であったにもかかわらず、もう波に翻弄されているっていう状況ですよ。もう予想もしなかった状況に今出会っているわけですよね。でも考えてみますと、ある意味このような状況の中に追いやったのは他ならないイエス様なんですよね。 22節にこうあります。イエスは弟子たちを敷いて船に乗せってあります。イエス様意地悪なのかなって思っちゃいますよね。できっと彼らはね思ったと思います。イエス様どういうことですかって、あなたのおっしゃる通り船を漕ぎ出してここにやってきたのに、この小さな船でどうして今こともあろうにここでこんな目に遭わなきゃいけないんですか、きっと心に思ったと思います。あなたは最善をしてくださる方でしょ、これじゃ最善どころか最悪じゃないですかって思ったんじゃないでしょうか。あなたについていきます、従ってきたつもりなのに、ここで私たち終わりですか、あなたは私たちを見捨てられたんですか、あなたは本当に生きておられるんですか、そう心の中で叫んだんじゃないでしょうか。ですからこの物語でこう象徴的だなって思ったのは、こうイエス様がでもやってきますよね、こういう夜の海、まあ、夜明け頃ってなっていますけども、その頃にこう弟子たちのところにこうイエス様近づいてこられました。でもその時に何て書いてありますか。弟子たちはイエス様のことをご覧になって、彼らは幽霊だと思って怯えた、そして叫んだってありますよね。イエス様を幽霊と思う、幽霊つまり実体がない存在だと思ったんですよ。リアルな存在じゃないと思ったんですよ。救い主イエス様は生きていない幻のような存在になっちゃってるんです、もうこのところで。これが不信仰ですよね。イエス様はもう心の中で殺してしまっている、いないかのようなものにしてしまっている、あちらからこちらに向かってきてくださっているにもかかわらず見えない、幻としか思えないけれども、主はそんなような弟子たちを見捨てたわけでは決してないんですよね。だってわざわざこの海の上を歩いてこられて、そしてご自身の御言葉を持って彼らをこう勇気づけていらっしゃるじゃないですか。その前にイエス様は向こう来る向こうの岸で、前の岸で何をなさってたかというと、それも書いてありますよね。23節にこう大事なことが語られています。群衆を解散させてから祈るために一人山にこどもりになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。イエス様は弟子たちが湖の上で翻弄されている時にずっと祈り続けておられたんだと思います。そして本当に危機の時に、これ以上なったらもうダメだというふうな思う時に、おそらく海の上を、誰もできないことです、神の子でなければできないことです、神の子の力で海の上を渡ってこられて弟子たちのところにやってこられたですよ。見捨てるどころじゃないですよね。決してあなたを見捨てることはしないよ。そのことがここで本当に記されているんじゃないでしょうか。この後の28節以下、こうペテロがね、船を降りてイエス様のもとへ向かうっていう記事、これマタイによる福音書だけ記録してるんですよね。ああ、マタイ、よくこの物語に残してくれたなって思うんです。僕はとっても嬉しいなって思います。で、皆さん、どういうふうにこう思われるでしょうか。ペテロのこの時の気持ちですよね。イエス様にこう出会った。まあ、最初は幽霊だと思ってましたけど、イエス様に声かけてもらって、安心しなさい。私だ。 恐れることはないって言われて、ペテロどう思ったでしょうか。僕はペテロこの時本当に喜びにあふれたんだと思ったんですね。イエス様がこのようなただ中にあっても自分たちを見捨てずに来てくださった、幽霊なんかじゃない、力あるお声をかけてくださる、そういうお方なんだ、そのことをもう一度知りました。この方にこれからも私は従っていきたいです。あなたにもっともっと近づいていきたいです。そういう思いが、主よあなたでしたら、このあなたでしたらっていうのはこうイフじゃなくって、あなたなんですねっていうふうな、そういったもう強い意味だってことを学びましたけれども、主よあなたなんですから、私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいっていう、そういう言葉にこうなったんじゃないのかなって思います。そしてイエス様はこのペテロの言葉を喜んでお聞きになったんじゃないかなって思います。なぜかならば、それはもうペテロのイエス様に対する愛の応答だからですよ。で、そこに僕はこのペテロの献身があるように思いました。立っている場所は、立っている場所って言ったらば、とんでもないところでしょ？平地じゃないんですよ。土の上じゃ ないんですよ。船降りたら海しかないんですよ。で、そこで立って、そこからあなたのところに行かせてくださいってペテロ言ってるんですよ。つまり、今まで全く自分が歩いたことがないところです。まあ当たり前ですけどね。つまり、それまでの今までの自分の生涯、経験が何にも役立たないところに今ペテロは立っているんですよ。で、もっと言うならば、自分の死をも覚悟しなきゃいけないようなところに今ペテロは立たされているんですよ。でもペテロは歩きたかった。イエス様のところに行きたかったんです。で、イエス様はそのペテロに対して、危険だからやめろよって言うんじゃなくって、おいでなさいって、来なさいって招かれた。これコーリングですよね。天からの招きですよ。私のところに来なさい。教会ってそれじゃないですか、結局。教会で誰に会うんですか。イエス様に会うんですよ。私のもとに来なさい。すべて重荷を負っているものは私のもとに来なさい。全部荷物下ろして私のところに来なさいって。そのイエス様と出会うのが教会じゃないですか。そのコーリングを、招きをペテロもう一回ここで聞いたんだと思います。よくこの箇所の解説でですね、この後ペテロどうなりますか？沈みかけるじゃないですか。で、その時にこういうふうなことをよく語られますよね。ペテロどうしてね、溺れそうになったのかって。で、強い風を気にしていたからだって書いてありますよね。風を見た。つまり、こう、イエス様だけ見ていればいいのに、そういう周りのものが気になっちゃったから、心が分かれて、それでこう沈みそうになったんだと。まっすぐにイエス様だけ見つめているときは彼は歩けたんだから、それまで続けていればよかったんだ、というふうな言われ方よくあります。で、確かにそうだなって思うんですね。イエス様だけ見ていけばいい。でもね、僕思ったんですけども、イエス様は果たしてね、この時ペテロに、決して沈まない強い信仰を持ちなさいって言いたかったんじゃないんじゃないかなって思うんです。で、この時のペテロ、こう聖書をよく見てみますと、ペテロはね、そういうこう強い力を私にください。水の上を歩ける力をくださいっては言ってないわけですよ。そうじゃなくって、水の上を歩いて、そちらに行かせてくださいって願っているんですね。そちらっていうのは、イエス様の身元じゃないですか。それが大事なんだなって思います。 信仰っていうのはイエス様のこう身元へと進み出ることじゃないのかなって思うんです。で、そういう信仰の歩みの中には、僕たち人間ですから、周りが気になって沈みそうになることがあって山ほどあると思います。それこそ風を見て怖くなることって あるじゃないですか。自分は本当にこんな弱かったのかなって思うことってあるじゃないですか。だってペテロ自身がそうでしょ。この後で鶏が鳴く前に三度私を知らないって言っちゃったじゃないですか。ペテロに超人的な力をイエス様が求めたんじゃないと思います。そちらに行かせてください。イエス様はきっとペテロがこの後溺れかけるに違いないっていうことももうすでに想像していたんじゃないでしょうか。そしてそのペテロが恐怖に駆られて沈み始めると、その時イエス様は何をなさったでしょうか。聖書はこう書いています。ペテロは沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえってあります。イエスはすぐに手を伸ばしってあるんですよね。これも素晴らしい言葉だなって思います。イエス様は私たちのためにこう手を伸ばされるお方だ。そういうふうに思いました。僕たち自身はもう自分でね、勝手に転んでね、それこそ滅びに行くような、そんなようなこう罪人にしか過ぎない存在だと思いますけれども、でもそういう私たちを、決してイエス様はもうほっとけって、見過ごしになさる方じゃないわけですよ。傍観者ではいられないイエス様。だからこそイエス様は、天の御蔵を捨ててね、この地上に、幼子として来てくださったんじゃないですか。だからこそイエス様は、人間が罪のうちに滅びることを望まず、自らが十字架の上で、私たちが受くべき神様からの罰を、罪なきご自身が一身に身に引き受けられるっていう、十字架の刑罰をご自身が身代わりになって受けられたんじゃないですか。神様は、イエス様を通して私たち一人一人に手を伸ばされるお方だと思います。で、しかもです、ある人はですね、このマタイ福音書の14章のイエス様の海上歩行の奇跡物語はイエス様のよみがえりの事実を先取りして書かれている記事なんじゃないかっていう方もいます。まあそう読むことも許されるのかなって思いました。ここで歩かれているのは復活の主、死を超えたお方が歩いてこられる。想像してみていただきたいと思うんです。海、まあ昼間の海はね、綺麗ですよね。もうキラキラってもう本当に輝いて。でも夜の海ほど怖いとこってないじゃないですか。僕はもう自分がね、夜の海にこう沈んでいくっていうことを想像しただけで怖くなります。そういう死に方だけはしたくないなって思っちゃいます。で、海っていうのは面白いですよね。まあ、水平線がこうあるわけですけども、その海のこう上っていうのはこう人間生きられるわけですよ。その境目からね、海の上は命があるんです。でもその水面の下っていうのは、人間はそこでは生きていくことができない世界なわけですよね。その境目が海なんですよね。境目っていうか、境目があるわけですよ。その水上っていうのはね。で、そこのところをイエス様歩かれてるわけですよ。これはもうね、イエス様っていう方が、もうたった一人だけ、このお方だけが、その生と死の境目というものを超えたお方なんだ。よみがえりの命を神からお受けになったお方なんだ。そしてそのお方が、恐れず私のもとに来なさいって、そのようにこう招いていてくださっている。そういうことをここで伝えてくださっているのかなって僕は思いました。時はしかも 夜明けの時刻ですよ、光が差し込む時期、まるでイースターみたい。本当に夜明けの時にこの復活のキリストがね、海の上をこう歩いて来られて、私たちにこう近づいてきてくださっている。恐れるなって言って、その主は私たちがどんな失敗したって、沈むようなことがあったって、手を伸ばして私たちをしっかり捕まえ言ってくださるんだと思います。イエス様が語ったもう一つの言葉がありますよね。31節、イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われた。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。僕は思うんですけど、ペトロはこの言葉を聞いたときですね、きっとこう溺れかけたこうペテロをイエス様捕まえたわけでしょ。僕しっかりね、イエス様はこのペテロをもうきっと半分沈んでたのかなと思うと思う、なんか気がするんですけども、こう出しかかりながらね、それ以上沈むなと、こう身腕でね、しっかりとこうね、握ってくださって、抱きかかえられるようにして、そしてこうおっしゃったんじゃないかなって、想像ですよ、思います。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかって。なんてあったかい言葉でしょうか。これ僕責める言葉じゃないと思います。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったんだいって、疑わなくていいんだよって、私はここにいるよって。私たちは何度でも何度でもこの主の言葉を聞き続けていくことがむしろこう大事なことなんじゃないかなって思います。今年は2017年、今から500年前は1517年、マルチン・ルターが宗教改革の発端になったビッテンベルグ城の城教会に95箇条の帝題を打ち付けた日だって言われてますよね。で、今年はルターの教会、ルーテル教会は大きな記念の行事をするってことを聞いていますけれども、95箇条の帝題って皆さん覚えてらっしゃる方いると思いますけれども、冒頭の言葉が素晴らしいんですよね。とても有名な言葉ですけど、こういう言葉です。主であり、死であり、主であり、死であるイエス・キリストが、汝が悔い改めよ、とおっしゃったとき、それは信仰者の全生活が、全生涯が、悔い改めであることを死はお望みなのだ。そのようにこう、言葉を最初の行に書いて、打ち付けたんです。イエス・キリストが悔い改めよっておっしゃったとき、それは信仰者の全生涯が悔い改めであることを主は望んだんだ。ここから宗教改革が、プロテスタント教会が始まったんですよ。悔い改める教会、悔い改める私たち、イエス様の前に何度でも何度でも、それでいいんじゃないでしょうか。はじめに私は今海の上を進むような緊張の中に立っていますって言いましたよね。でももしかすると皆さんの方がそうかもしれないなって今思っているんです。これからの川越教会は、丸山さん本当に大丈夫なの？大丈夫じゃないと思いますけれどもね、イエス様が私たちに恐れるな、来なさいって言ってくださっているんですよ。で、それを信じます。それだけを信じます。ですからその意味では、僕は水の上の決断をしましたけども、心は騒いでいないんです。主よ、あなたでしたら、あなたなんですから、私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいって、その心境です。だって私たちを招いてくださったお方は真実な方でしょう。そして何より心強いのは、皆さんお一人お一人の祈りです。祈りがなければやっていけません。 祈り続けてください。お願いします。そしてご一緒に信仰の道を、たとえ沈むようなことがあったって、そこで伸ばされるイエス様の支えの御腕を信じて、私こそ道だっておっしゃる、このお方へと続く道をご一緒に進んでまいりたいって思います。この最後の33節の言葉は本当にいい言葉ですよね。船の中にいた人たちは、これ弟子たちみんなですよね、船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。これが教会ですね。船の中にいる私たちです。教会って船でしょ。古来からずっとそのようにこう象徴的に言われてきました。みんなで、あなたこそ主ですって賛美していきたいと思います。そしてその交わり、喜びを持って作り上げていきたいな。私もその一員とされていること、本当に感謝です。最後に先生ですけども、めったにしないんですけど、詩なんて作ってみまして、これなんかね、こんなこと準備してたらば、な30分ぐらいでこうなんか出来上がってきたんですよ。それ主婦に書かせていただいたんですけど、それを最後に読ませていただいて、お祈りいたします。水の上に道ができる。ペテロの言葉は危険である。水の上を歩いて、あなたのところに行かせてください。沈まないと思ったのか、イエス様のような力を自分も欲しいと思ったのか、いな、ペテロはただイエスのところに行きたかったのではないか。イエスも大きな声で招く。来なさい、我が元へと。海の上に道ができた。初めての道が。海の上は命、海の下は死。イエスは暗く荒れた海でも、その境目を行く、自由に。ペテロは沈む。人間は沈む。それでいいではないか。掴んでくださる身腕があるのだ。私たちに必要なのは方向だ。誰に方を進めるか。私が道なのだ、と招くお方に。お祈りいたします。愛する主よ、本当に足りないものが語らせていただきました。どうぞあなたが補ってください。あなたは今日私たち一人一人と、また教会に対して呼びかけていてくださっています。恐れないで私のところに進んできなさいと。自分たちの信仰の力ではなく、あなたご自身の呼びかけの力、よみがえりの死の精霊の導きと支えの中で、湖の中を進んでまいりたいと思います。沈みそうな不信仰に陥ることもたびたびあると思います。しかし主はそれを重々ご存知で、何度でも何度でも招いてくださいます。そして手を伸ばしてくださいます。同じ船に乗って、あなたこそ誠の神ですと声を合わせて賛美し、証しし続ける私たちとならせてください。特にこの交わりの中で、今お体や心に痛みを覚え、また健康を損ね、治療やケアを必要とされている方々のことを覚えます。どうぞあなたの御帰り身と慰めを豊かにお与えください。必要な癒しをお与えください。共に取りなしの祈り、支え合う教会とならせてください。この一週間もどうか私たちの生活、十字架と復活の主が共に歩んでくださることを信じ委ねて、どうか歩ませてくださいますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。長くなってすいませんでした。